時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの居場所未来食堂、未来希望食堂から宮島さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。未来、希望支援グループの代表をさせていただいております宮島慎と申します。
よろしく、
はい、お願いいたします。
早速なんですが、子どもの居場所、未来希望食堂とは、普段どのような活動をしている食堂でしょうか。
はい、地域の子どもたち、そしてそのご家族の、方に平町、自治会館、公民館なんですけれども来ていただいて、私どもボランティアで、作った弁当80食を、皆さんに配食をしております。
あ、素晴らしい。平町ということは首里ですよね。
そうです、
はい、そちらで80食、いろんな方々がそこに集まってくるわけですか。
そうです、そうです、は
い、これをどれぐらいの、毎週
いえ
毎月
毎月2回やっておりまして、第1、第3日曜日の午後4時から6時までの2時間、はい、配食をしております。
ありがたいですね。対象の方は子どもたちということですか。
そうです、
うん、子どもたちがじゃあお弁当取りに来るんですね。
そうです、
はい、こんな活動と、あとさっきすいません、グループ名おっしゃってました。なんか、
はい、
もう一度おっしゃってもらって
はい、未来希望支援グループ。
未来希望支援グループ。
単純に子ども支援グループなんですけれども、はい、子どもを、他の言葉で、置き換えたらどうなるのかなと、考えまして、そしたら未来の希望だなって、いうふうに、考えまして、でグループ名を未来希望支援グループと、いたしました。
うん、素晴らしいですね。子どもって未来と希望の象徴とも言えますもんね、
はい、
本当に。そのグループの活動は、未来希望食堂以外にも何かされてるんですか。基本的にはこの活動。
いえ、実はコロナ禍で、この、食堂を立ち上げたもんですから、
はい、
コロナ感染を防止する意味からも集めて、子どもたち集めて、とかできなかったもんですから、
はい、
弁当という形を取りまして、で子どもたちご家族の方に来ていただいて、でそれを配食する、という形に、現在もまだなっております。
なるほど、ありがとうございます。そんな、子どもの居場所未来希望食堂なんですけれども、この活動を始めたきっかけっていうのは、いつ頃から始まって、どういうふうに始めようと思ったのか教えてもらってもいいですか。
はい、3年ほど前の、話に、なりますけれども、実は私地域活動、地域支援の、はい、一つとして地域パトロールをしておりました、
はい、
これは夜の10時に子どもたちが徘徊しておりますと警察の方に補導される、こともあります。でそれで、それを予防する意味からも地域内パトロールを、しておりました。しかしながらちょうどコロナ禍に入った頃、なんですけれども、はい、全国的に子どもの貧困問題が社会問題としてクローズアップされるようになりました。でそれで社会の動きを、まあ、私ちょっと YouTube とかで見てましたら、北海道から沖縄まで多くの子ども食堂が開催されるようになりました。それで私もそのやっぱり子どもの貧困問題に解決っていうか取り組みたいということで、那覇市内にあります子ども食堂2カ所ほど訪問いたしまして、その方の中心者代表者の方からいろいろ話を伺いまして、そしてよし食堂を立ち上げようということで、で友人知人親類、それから地元の平町自治会の、方々に声をかけまして、まあ2年前の、7月7月ですけれども、この未来希望食堂を、立ち上げました。そして、翌月の8月の21日に、第1回、 子ども食堂を開催いたしまして、で来る日曜日21日日曜日になりますけれども、これで40回目を飾るようになりました。
おめでとうございます。もう40回になるんですね、初めてから。
そうです。
その最初は地域支援の一つとして地域パトロールをしてたところから、3年前のところから始まっていって、でコロナ禍、そこから子どもと関わることがやっぱ多かったっていうことで、で子どもの貧困がクローズアップされるようになってから、やっぱ、自分も何かしたい、自分も取り組みたいっていう気持ちが強くなったんですね。
そうです。
で40回迎えられて、いろいろその経験されたことで、良かったことも悪かったこともいろいろあったと思うんですけど、今その、良かったことも含めて、こうしていきたいなっていう、なんか課題だと思ってることとか何かありますか？
はい、私どものこの、子ども食堂、未来希望食堂はコロナ禍で立ち上げたもんですから、コロナ感染の予防の意味からも、子どもたち、またそのご家族を公民館に集めるっていうことができなかったんです。で、それは子どもの居場所づくり、子どもたちが遊びに来て、そして、学校の宿題を教えてもらう、つまりこれ学習支援なんですけれども、これも、できずに、おりました。でもう一つには、地域のおじおばの孤食、孤食一人で、ご自宅で食事を、なさる、それを考えますと、やはり高齢者の問題も、取り組んでいきたいなと思っておりましたけども、当時はコロナ禍でしたので、できずにおりました。ですから今後はその、居場所づくり、それから、子どもたちの学習支援、そして高齢者の、孤食問題の取り組み、これも、やっていきたいと思います。
なるほど。コロナ禍でできなかったこと確かにありますよね。あの時は子ども食堂あったけど、そこが感染の原因になってはいけないと思って、みんな気を使っていましたよね。
そうです、
あれからそのお弁当配りとか、その携帯を変えるってことが、きっかけとかなかなか難しかったりとか、今もそういうふうに40回迎えられてるわけですからね。
そうです。
そこから今度は、本来やりたかった子どもの居場所作りや、子どもがその遊びに来て学校の宿題を教えてもらったりする学習支援とか、あとおじいおばあの孤食、孤独の問題にも取り組んでいきたいっていうことですね。本当おじいおばあの方々がこういった場所に来てとか、みんなの居場所ができると、みんなにとっていいことになりますよね。
いや、まだイメージで、思うんですけれども、おじいおばあにその公民館来ていただいて、そして小さな子どもたちとこう一緒に食事してる光景、こうイメージできますけれども、楽しいかと思うんですよね。だからそれもとにかくやっていきたいなというふうに、思っております。
ありがとうございます。同じように話がつながってくるかもしれないんですけど、課題のことから、今後の夢とか目標、こうしていきたい、ああしていきたいということがあれば他に教えてください。
そうです、そうですね。今日この番組に出させていただいて、実はボランティアの人数でやっぱり活動のその拡大っていうのも考えられると思います。LINE グループで私ども16名、私を入れましたので16名登録しておりますけれども、常時、活動できるのが、6名です。6名で80人分の、弁当を作るわけですけれども、居場所づくりで子どもたちの面倒を見る、そして学習支援で子どもたちに、勉強を教える、ということを考えますと、もう少し3名か4名ぐらいのボランティア の人数が必要かなっていうふうに思っておりまして、まずは人数の確保から、していきたいと思います。
ありがとうございます。 このラジオを聞いて、まあ、今子どもの居場所未来希望食堂、宮島さんのお話を聞いて、あ、そういう活動されてるんだ、そういうことを思ってたんだ、自分も何か協力できることがあったらしたいという方がいると思うんですけど、人でも物でもお金でもいいので、まあ、今人の部分で必要なものを言われたんですけど、他にも物やお金の部分でこういうのがあると助かるみたいなことってありますか？
そうですね、地域 の、 方々から例えばですけど缶詰、もう使わないからとか、油、これちょっと多くあるので持ってきたということで、いただいたりも、しております。また自治会 の、 役員の方から支援金をいただいたりとか、しております。本当にその皆さん の、 お気持ちが嬉しく思います。
ありがとうございます。必要なものは何かあれば皆さんに、これが必要ですってことを教えていただけたら、
はいはい、いや具体的には、今支援金でもありますし、はい、そして缶詰とか、うんうん、こういう食料ですね、
必要、
お米だとか、はい、それからもちろん飲み物でも構いません。で、子どもたちが喜ぶのはお菓子です、
うんうんうん、
ですからその辺 の、 寄付支援をいただければ、とてもありがたいです。
ありがとうございます。食料品だったり、そうですね、子どもたちが喜ぶのはお菓子ですよね。お菓子とかがあったらすごいいい活動というか、まあ、子どもたちが喜ぶことができそうだということでございますね。あとはもう普段からそうなんだ、自治会の方々から支援金があったりとか、地域の方々からの応援とか、皆さんの温かい気持ちで運営されていってるわけなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに伝えたいことや何かメッセージがあればよろしくお願いします。
はい、私ども場所の方は、はい、那覇市内首里地域、実は地域名平良町っていうんですけれども、
はい、
平良町にあります、平良町自治会館公民館です、そこで、うん、食堂を開催、して、おります。ですから、まあ、毎月第1第3日曜日の午後4時から6時までの間ですので、
はい、
もしご寄付支援があればそこに来ていただければ、うん、ありがたいのですが、
はい、ありがとうございます。もし行きたい、協力したいと思った時は連絡先などはありますか？
はい、実はチラシも作成しておりまして、
はい、
でこれには私の、名前、はい、それから携帯の電話番号、
はい、
公開、しております。
ありがとうございます。
ですからその、携帯の番号に電話していただければありがたいです。
は
い、
じゃあ、後でウェブの方にそれ掲載しても大丈夫ですか？
はい、もうよろしくお願いいたします。
駆け足沖縄と FM 那覇の方からじゃあ後で連絡先をつなぎますので、もし今ラジオを聞いて、あ、近いになりたいと思った方がいましたら、そちらの連絡先からご協力をよろしくお願いいたします。今回は本当にありがとうございます。本当はもっと、宮島さんのお話をあっちで聞いたときに、うん、宮島さんの人生というかどうしてここにつながってきたかみたいな話を聞いたら、もういろいろと本当に深いお話があったんですけど、多分それを全部聞こうと思ったら、4時間半ぐらいか
そうですね、
かかると思うので、今度また、
はい、
いずれ告知することや、今これからまたそのこういう居場所作りを始めようと思っているところなので、実際に始まったらまた広報協力させてもらいたいので、なんかそういった時連絡いただければぜひまた、はい、お知らせさせてください。
はい、喜んで、はい、連絡させていただきます。
よろしくお願いします。はい、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの居場所未来希望食堂から宮島さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。